日々の日常であるのを手に入る30のことと、そのうち、今日もいい出会いがある、とわくわくしながら家を出る。朝を起きて家を出るとき、あなたは何を思うでしょうか。特に何も考えず、ぼーっとしながら家を出ることが多いのではないでしょうか。何か考えるとしても、遅刻する、急がなきゃ、と思うくらいかもしれません。しかし、それでは一日のスタートが出るんです。爽やかな雰囲気もありません。家を出る瞬間は一日全体の流れを決めたいんです。せっかく家を出るなら、夢と共にした気持ちになりたいものです。そこでおすすめなのは、出会いを呼び寄せることです。出会いを呼び寄せることない。家を出る瞬間、次のことは思い浮かべましょう。今日もいい出会いがある、です。出会いを呼び寄せることないです。恋なしているのもよし、心の中で唱えられても構いません。これだけでいいのです。今日もいい出会いがある、と家を飛び出そう。今日もいい出会いがある、とワクワクしながら家を出ましょう。軽く行きます。新しい世界に多冒険者の気持ちになるでしょう。冒険から必ず宝物があると希望を持って旅立つように、あなたも必ずいい出会いがあると希望を持つことが大切です。ワクワクした気分が高まって、暗闇より一緒に明るくなるでしょう。平凡な日常が夢と共にしたものに感じられ、明るく見えてくるでしょう。自然と心の視野が広がって、目に入る冒険の暗闇より美しく見えるはずです。心の中が明るくなることで、気持ちの良い一日を始めることができます。たとえ、ブルマンデーであっても、ポジティブな気持ちで一日をスタートできます。あなたの大センサーが新しく始め、出会いの感度が強くなります。日常に点在する出会いに気づきやすくなるのです。心の声は、出会いの神様にも伝わる。今日もいい出会いがある。という心の声は、出会いの神様にも伝わります。きちんと出会いの言葉を唱えることで、出会いに意識が向きます。今日もいい出会いがある。と、現在は、出会いの神様がその下に答えてくれます。素晴らしい出会いを家を出ることと大切な瞬間はありません。そこに出会うことはありません。出会いを見つけるためにいたのです。家を出るという平凡な出来事が出会いを探しに行くというエンターテインメントに変わります。何も考えずに家を出るのもいいですが、出会いに期待しながら家を出るのはもっといい。素晴らしい一日を始めるためにも家を出る瞬間に出会いを呼び寄せることができましょう。今日もいい出会いがある。です。今日もいい出会いがある。と言いながら家を出る。日々の日常出会いの冒険に入る30のことと、その出会いがないのではない。無意識に出会いを拒んでいるだけだ。出会いがない。それは誤解です。出会いの前に日常はありません。あなたは毎日誰かと会っているでしょう。あなたの周りには多くの人がいるでしょう。学校でも会社でも子供も人に関わった生活を送っているはずです。地球は80億人以上の人がいます。部屋に持っていたり、人が取られたり、生まれたり、生まれたり、普通に過ごしていたら何らかの出会いがあります。私たちの日常は出会いが溢れています。なぜ出会いがないと感じるのか。では、なぜ出会いがないのでしょうか。理由は単純です。出会いがないのではありません。無意識に出会いを拒んでいるのです。私に出会いしかなんてないと思い込んでいます。誰かに見つけられたらさっと目を覚ましています。話しかけられそうになったらさっと見えています。人に話しかけられたら最小限の会話で終わらせようとしています。出会いに生まれても別に大したことないと簡単に気づけます。出会いといつ出会いを拒んでいるという無事な状態になっています。これでは出会いがなくて当然です。出会いを求めつつ、いざ出会いが近づくと見えている状態です。自分の無事な気持ちに気づいてください。出会いの時はやめるだけです。自分を守りすぎています。自分を守ることも大切ですが、守りすぎるのも考えも、バリアを取り払い、心をオープンにしましょう。ブレーキを踏むのをやめ、アクセルを踏みましょう。すでに出会いに恵まれている状態なのですが、それは出会いを取って素直に受け入れるだけです。本当の意味で出会いを判定しましょう。出会いを取ることを伝えてください。出会いを取られる3つの言葉。ここであなたの出会いを取られる言葉を紹介します。次の3つの言葉を口ずさんでみてください。1、すべての人を受け入れる。2、すべての出会いを受け入れる。3、すべての声に感謝する。自然と閉じていた心が開き始めるでしょう。出会いに対して大きな心が変わっていきます。出会いの時はやめるだけでいいのです。出会いの時はやめるだけで自然と出会いがあなたの心に舞い込んでいきます。無意識に出会いを拒んでいることに気づく。出会いの時はやめて、出会いに対して大きな心を持つ。日々の日常出会いの冒険に入る30のこと、その3、満員電車は出会いのこと。満員電車は苦手という人は多い。都会の朝の通勤たちは満員電車が定番です。ラジオピークはまさに完全状態。流々にしなくて壊れた空間は息苦しくスペースで満ちています。満員電車は大体という人も多いのではないでしょうか。しかし、ここではそう変えてください。満員電車は最悪の感情ではなく出会いのことです。満員電車は一度いろんな人と出会いになった感情。直接話をすることはありません。すれ違ったかもしれません。遠くから眺めたかもしれません。それでもいいのです。すれ違ったり眺めたり通過でも出会いの一つとして感動できます。こんな人がいるなと思うだけでも出会いです。そんなことは出会いのうちに入らないと思うのは出会いの解釈が狭い人です。もっと出会いの解釈を広げてください。出会いの解釈を広直接話すことはなく、ついになったり、遠くから眺めたりすることも、電話の一つとして感動しましょう。すると、満員電車の感じが変わります。流々に人で詰め込まれた満員電車は、電話のことです。一度にいろんな人と出会える、恵まれた環境です。車両や時間帯を変えれば、電話の香りもガラッと変わるでしょう。日頃に絡んで帰ってきたら、遠くの出会いを実現できます。こういうことに意味な感情はありません。こういうことこいつの意味な感情もありません。山奥の中では、満員電車に乗りたくても思いません。そもそも電車やバスのない地域もあります。そういう意味では、満員電車の毎日は恵まれています。満員電車ならではの特徴を出す。満員電車ならではの特徴を出してください。美しい人ならでは、目を用意してみるのもよし。かっこいい人ならでは、その人を用意してみるのもよし。単に遠くから眺め、人間観察を楽しむのもよし。満員電車ならでは、勉強している人を見て、自分のモチベーションにつなげるのもよし。満員電車ならでは、得ることができないメリットです。これに気づくと、満員電車に乗るのも楽しくなります。満員電車はくよくよしながら飲むのではなく、バクバクしながら飲むの。満員電車で最高というのは錯覚です。満員電車は出会いの数がたくさんあって面白いが正解です。満員電車はくよくよしながら飲むのではなく、バクバクしながら飲むのです。今日はどんな人と出会えるのだろうと期待してください。満員電車のストレスに強くなるだけでなく、出会いを待ちします。満員電車は出会いの方なのです。満員電車は出会いの方と考える。日々の日常出会いの冒険に入る30のこと、その4、頭の高い人と出会ったらラッキーと考えよう。頭の高い人になります。頭の高い人は考える柔軟性がなく欲しいです。自分の考えにこだわっていて、融通の利かないことがあります。人の言うことを素直に聞こうとせず、自分の考えを少々とします。頭の悪い人に出会ったらついないと思うかもしれませんが、ちょっと待ってください。むしろ逆です。頭の高い人と出会ったらラッキーと考えましょう。どこがラッキーなのかと不思議に思うかもしれませんが、かけた方に気づいてください。対応力を高めるチャンスになるからです。柔軟な対応で待ちに対していく。頭の高い人と出会ったらどうすればこの人の頭を柔らかくできるかと考えてみてください。あなたの服と対応力が試される瞬間です。少しでも相手の頭が柔らかくなるよう柔軟にできることを考えています。柔軟な装備として、うまく対応してみてください。頭の高い人と接するためには柔軟な対応力が要求されるため、自分の脈トレーニングになります。前例がないと、前例がないからやってみましょうと理解します。失敗したらどうするんだと、前から失敗してもいいじゃないですかと理解します。世代が違うから話が合わないと、前から話が合わなくて面白いですねと理解します。古い方法に答えを様子が見られたら、臨境圏の対応を同じします。こうだと、決めつけるような言い方をされたら、それは先入観ですと気づかせてあげます。次のことを話して理解し、うまく対応していきましょう。現段階で楽しみながら接していきましょう。あれこれ発想を見たら、あなたの柔らかくするチャンスが目の前に現れたようなもの。あなたの高い人はあなたの前に存在しています。あなたがリラックスするために登場したからです。だからラッキーです。発想力と対応力が要求されないからこそ、やりがいがあります。あなたの高い人の接し方を通して、自分の頭を柔らかくし、対応力が向上します。あなたの高い人の出会いを出せば、リラックスのチャンスになるのです。あなたの高い人を柔らかくすることは、社会貢献になる。どうせ相手の高い頭を柔らかくできるか、自分なりに工夫を凝らしてみてください。チャレンジ精神を大切にして、工夫しながら柔軟にしていきましょう。もし失敗しても、ペナルティーはありません。もともと相手の頭が高いので、失敗してもそのままというだけです。あなたの高い人と出会えたことに感謝して、その機会を存分に生かしてください。自分の頭を柔らかくしつつ、同時に相手の頭を柔らかくすることもできるので、一石二鳥です。あなたの高い人を少しでも柔らかくできれば、世の中のためにいいことをしたことになります。つまり、社会貢献をしたことになるのです。あなたの高い人に出会ったら、対応力を鍛える機会に入る。日々の日常出会いの冒険に入る30のこと、その後、出会いを大切にすることは自分を大切にすることになる。出会いを大切にしましょう。出会いを大切にすると多くの恩恵があります。楽しい時間を過ごせます。楽しい時間を過ごせたおかげでいい思い出ができます。新しい知識、知恵、価値観、考え方があります。得られたことのおかげで姿勢と人間性が見られますます自分が素晴らしくなります。ご縁があります。出会った人が新しい出会いを深めてきてくれます。人間が広がってこういう関係が豊かになります。こういう関係が豊かになることでますます学ぶのが始まります。こうした5時間のおかげであなたの人生はますます豊かになります。 相手に与えた親切は周りに向いて自分のところに返ってきます。出会いを大切にすることは結果として自分を大切にすることになるのです。出会いを大切にすることはあなた自身も輝いていく。自分の人生が伸びたいときはまず出会いを大切にすることから始めましょう。きちんと挨拶をして礼儀正しくします。コミュニケーションでは真剣に言葉を交わします。相手の幸せは自分のことのように喜びます。別れた後はきちんとお礼をします。出会いの一つ一つに感謝します。全ての出会いを大切にしましょう。自分を大切にしたいならなおさら出会いを大切にすることです。無駄な出会いは一つもないのですが、大切にして死ぬことはありません。出会いを大切にすればすることはあなた自身も輝いていくのです。自分を大切にするためにも一つ一つの出会いを大切にする。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。総力人との対面だけが出会いではない。物事の対面も別途として出会い、人と出会うことだけを出会いと考えていませんか。確かに出会いときっと最初に人を思い浮かべることが多いでしょう。人からの紹介、ビジネス上の初対面、パーティーでの巡り合いといった出来事を出会いと考えるはずです。もちろんそれらも出会いですが、そもそも出会いとは人に立ったことではありません。対面することであれば人に必ず物事についても言えます。散歩中初めて見る風景を見せること、街で面白い建物を見せること、道端で珍しい植物を見せること、書店で気になるものを見せること、散歩中素敵な看板を見せること、レストランで新しい味をすること、動物園でいろんな動物たちと対面すること、旅行をしているときに様々な観光地で景色を見ること、美術館で素敵なオブジェを見せること、ライブハウスで人生を変えようなんかと巡り合うこと、人だけでなく物事の対面も別途した出会いです。植物、動物、建築物、本、味、空気、音楽、美術品、人との初対面は素晴らしいと言えるなら物事の初対面も素晴らしいと言えます。そう考えると私たちの日常は出会いに満ち溢れることに気づくでしょう。細かく見ていると毎日何かをやっていると言っても過言ではありません。お店に入って可愛い小物を見せることも毎日、大変度で出会いというようなイベントが起こっています。出会いがないと、何かとは出会いがないわけではなく、気づいていないわけです。どんな出会いも気づかなければないものです。日常を細かく見ていくと、必ず何かと出会っています。それに気づかず気づかないわけです。既にあなたは出会いに恵まれているのです。出会いの可能性は広げられて広げておくほうがいい。出会いを限定的に加えていたら、出会いの範囲を広げましょう。一度しかない人生です。出会いの可能性は広げられて広げておくほうがいい。出会いの範囲を広げることで、日常がもっと華やかになり、人生がもっと豊かになります。もちろん、あなたの可能性もぐんとアップするのです。出会いの範囲を広げて限定せず、物事すべてに広げて考える。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。そうなら、有名人とのつながりを維持すると、品格も出会いもつながる。日常では、時に有名人と会う際に恵まれることもあります。コンサートであることもあるでしょう。参加や握手会であって直接話をすることもあるかもしれません。撮影現場でお聞きすることもあるはずです。たまたま街で歩いていることを見かけることもあるかもしれません。そんなと有名人とのつながりを維持していないのは必要です。もちろんちょっと話題になっていないのです。そういえば街で何々さんを見かけたよ。コンサート会場で何々さんを近くで見た。会話だとして会話に出すが何の問題もありません。珍しい話に盛り上がることでしょう。しかし有名人とのつながりを維持するのはよくありません。それはただの自慢です。品格と出会いの両方を避けてしまいます。有名人とのつながりを維持すると禁止とか有名人とのつながりを維持するのはよくありません。知り合いに有名人の何々さんがいる。その気になれば何々さんと連絡が取れ、何度もあったことがある。一緒に食事をしたこともある。あなたもその有名人と親しい関係であるような言い方です。有名人とのつながりを有名人と繋がっていることに自分のステータスを感じているだけです。すごいと思われるために有名人に対するのは上品ではありません。知り合いに有名人がいることで自分のランクが上がっていると勘違いしている様子がいたし、流行になさやすく見たら暗示が強くなり自分の品格を下げてしまいます。単なる知り合いだよね。しかし友人と言われてはないよねと心の中で笑われるのが落ちです。自分では有名人のことを誰もいい関係と思っていても有名人からは何でもない人と思われているでしょう。一方的に自分が友人と勘違いしているだけです。そもそも覚えてもらっていないことも少なくありません。有名人と繋がりを崩すと周りの人は紹介する気がなくなる。私はすごい人でないと言ってませんと言っているようにも聞こえます。有名人と繋がりを崩すことを紹介する気がなくなります。はいはい、すごいですね、とは知られます。そんなすごい人は知り合いにいません。私の名前はありませんね、というなりに誰も紹介されなくなります。有名人と繋がりになっても、こじしないことです。話の流れがあった時、バラに出すという程度にしておくのが賢明です。有名人と繋がりを崩す、心の奥にしまっておく。話の流れがあった時、バラに出すという程度にしておく。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。その8、出会いで一番緊張するのは会う直前。会ってしまえば楽になる。出会いで一番緊張するのはいつでしょうか。相手の存在を知った瞬間でしょうか。会うことが決まった瞬間でしょうか。相手と会っている最中でしょうか。確かに、どれも緊張する場面ですが、一番緊張する場面は別のことになります。会う直前なのです。会う直前のこと、緊張が高まる瞬間がありません。会う直前の緊張が高まる瞬間があります。どんな人なのだろう。姿勢があったらどうしよう。どんな話をしようか。相手を考えているうちに体が増えてきます。下から変な汗が出ます。先ほどに言ったらないのになぜかまた意識がなります。緊張しすぎてふらふらします。ふらふらしすぎて今度は意識がぼんやりしてきます。相手が隣の人や上の人であればますます緊張もエスカレートします。ある直前の緊張と苦しいものはありません。一番辛くて一番苦しいのです。ある直前の緊張さえ乗り越えればあとは楽になる。大きな山は最初にあります。逆に言うとある直前の緊張さえ乗り越えればあとは楽になるのです。山の峠を越えるようなものです。山の峠を越えたらあとは下り坂しかありません。実際にあったところがだんだん緊張が増えていきます。言葉を交わすにつれて受けた雰囲気になりリラックスしていきます。会話を終えて終わりをすることがもっと楽になっているでしょう。出会いで一番緊張するのは後手ということを頭に入れておいてください。今一番緊張する瞬間だよね。前々から笑っていること、相手が笑っていない。そう思えば心の整理もつきます。うまく自分も励まします。緊張のストレスも耐えられます。後手の緊張に耐えることができれば出会いの成功は安全達成者の同然です。後手緊張が最高潮に達するのは正常な体の反応。後手に緊張しても外で見ないでください。正常な体の反応です。誰も超えなければいけない大きな山です。もう少し楽になります。緊張できるのも今のうちです。あと回数を重ねていけば今度は緊張したくてもできなくなります。一番最後は今まで最初で最後の山と思いましょう。そういうものだと笑っているだけでも気楽になるでしょう。前向きに考えれば後手の緊張を楽しめるようになります。出会いの緊張から見ない。日々の日常を出会いの冒険に変える30の方法。その9、沈黙を恐れる必要はない。初めて会った時、話を出さなくて困ることがあるでしょう。話したことがたくさんあっても、実際に会うと、どんどん上司で話が進むのは良くないこと。思いのほかスムーズに話をされ、全て話し尽くしてしまうことがあります。話すべきなくては、沈黙になり、気まずくなってしまうように思われます。ここで大切なことがあります。まず、沈黙を恐れないことです。うがえる必要もありません。沈黙を話そうと無理に話すと、会話が静かになって、どんなことになりません。初対面の会話は、ショートショートの印象に影響します。余計なショートを言ったり、適切な笑いを持ち出したりして、水が溶けそうということになりません。話すべきなくなれば、ニコニコ声でやり。話すべきなくなればどうするか。ニコニコ声でください。ニヤニヤではなくニコニコです。口は手伝いをする必要はありません。口は普段のようで、軽く声でやりです。3人に声でやりながら、あなたの表情は明るくなります。ニコニコ声でやっても明るい雰囲気を楽しみます。口と心地よい時間が遅れるのです。ニコニコ声でいるうちに話したり話して浮かんできます。あるいは相手が新しい話題を振っています。今度は話も出なくてなくていいのです。話も出なくてもニコニコ幸せであれば沈黙であっても心地よい時間が遅れます。こうやって相手にニコニコしているだけで相手のポジティブな印象を与えることができるのです。話も出なければニコニコ声で治ります。日々の日常で相手に対する30の方法。その10、相手と気が合いますねと言ってみよう。相手と気が合うと感じたらぜひ言ってほしいことがあります。気が合いますねです。心の声そのものですが、ここが大切です。世の中には言ってはいけないことだと言った方がいいことだと思います。ポジティブな心の声はどんどん言った方がいい。ポジティブな心の声は魔法の言気合いますねは魔法のことです。何でも思ったことを口に出すのはよくありませんが、気合いますねということなら大丈夫です。ネガティブなことを言うのはよくありませんが、ポジティブなことを教えるということです。むしろどんどん言った方がいい。想像してみてください。話が一言をしてもらっているとき、相手が気合いますねと言われると嬉しい感じのではないでしょうか。嬉しい一言に一言を込んでしまいます。一瞬間が止まったように感じて印象的になるでしょう。深いのことが通じ合った方で、未来何かで繋がった感があります。魔法の力ですが、効果は確かです。特に相手の心の異性がドキドキするには気合いないはずです。心がキュンとし温かい気持ちが広がります。恋愛感情が刺激して恋を予感させることに聞こえるでしょう。相手と気合うと感じたら、必ず気合いますねと言った方がいいのです。気合いますねと言ってみよう。 最近あなたは誰かに気が合いますねと言いましたが、もちろん誰でも必ず言うのは良くありませんが、今あなたと感じたら欲しがりった方がいい。心で思うのではなく、きちんと言葉に出すことです。きちんと言葉に出していることで明確な表示になります。初対面だけでなく、何度かあったことのある関係でも欲しがり使っていくフレーズです。仲を深める魔法のことですから、相手はあなたの仕事に不審な感覚を覚えるでしょう。気持ちが一致しているか不審なものでは、振り込んだ会話をしやすくなります。仲良くなるスピードが上がるでしょう。お互いの中でワンランクアップして、ただの関係が続きます。気が合いますねと言ってみる。日々の日常で物件に入る30の方法、その11、相手の名前を呼ぶことは、縁結びの神様を呼ぶことになる。あなたは挨拶の時、どんな言葉をかけていますか？おはよう、こんにちはといった人が多いでしょう。もちろん、おはよう、こんにちはの人でもいいのですが、ここに工夫を加えたい。きちんと相手の名前を加えて挨拶をしましょう。相手の名前を呼ぶことは、縁結びの神様を呼ぶことになる。縁結びの神様は、身近な人だけであなたの前に現れます。相手鈴木さんおはようと言えば縁結びの神様おはようということになります。山田さんこんにちはと言えば縁結びの神様こんにちはということになります。縁結びの神様は自分が呼ばれているとドキッとして見てくれます。私のことを呼んでくれてありがとうと喜んでくれます。縁結びの神様はきちんと敬意を払ってもらえると嬉しいのに何かできることを返してくれます。そのため相手の名前を呼んでいるとしてと声の機会に恵まれるようになるんです。苦手な人であってもきちんと名前を呼ぶこと、苦手な人であってもきちんと名前を呼ぶことです。苦手だからといって結びのはよくありません。挨拶は人間関係の潤滑油です。相手のためにも縁結びの神様のためにもきちんと名前を含めて挨拶をすることです。不審と相手との関係の言わないように少しずつ心の興味が縮まります。名前は何のためにあるのか、名前は呼ぶためにあるのです。積極的に相手の名前を呼んでいくのが正解です。名前を呼べば呼ぶと神様の感謝と元気の前、挨拶だけでなく会話の中でも相手の名前は会話を盛り上げるキーワードです。マナミさんはどう思う？きっとマナミさんならうまくいくよ。マナミさんは面白いね。さすがマナミさん。マナミさんがそういうなら間違いないね。名前を呼べば呼ぶと神様からの元気がもらえます。出会いが増えたり、素敵な人と巡り合えたり、相手とスムーズに仲良くなれたりなどいいことが起こります。積極的に名前を呼んでいくためにも初対面ではきちんと相手の名前を確認してしっかり覚えましょう。名前を覚えたら挨拶の時も会話の時も積極的に出していくことです。思うだけでなくきちんと声に出すことが大切です。相手の名前を呼んでいけば相手からも名前を呼べるようになるでしょう。相手の名前を呼ぶことは縁結びの神様を呼ぶことになるんです。積極的に相手の名前を出していく。日々の日常で相手に入る30の方法。その時に出会いの時は面倒くさいものではなく楽しいもの。複雑で難しいこと楽しみが増える。出会いを実現するためにはいくつかのプロセスを経る必要があります。相手に会えるかどうかお願いしなければいけません。相手なら相手と連絡のやり取りをしなければいけません。日時や場所を決めるために何度も連絡を往復しなければいけません。アドバイスを送っていながら予定を出してスケジュールを調整しなければいけません。案内は服を買いに行ったり、髪を切りに行ったりします。当日会に行くときは飲むのの密が必要になることもあります。いくつかの反対があります。時には複雑で難しいプロセスを経ることも少なくありません。出会いまでのプロセスを面倒くさっていないか。出会いまでのプロセスを面倒くさっていませんか。長かったり複雑だったりすると分かりにくくて疲れます。出会いまでのプロセスを面倒くさる人もいるのではないでしょうか。しかし、出会いのプロセスを面倒くさっていると大きな変化が生まれます。やる気も気持ちも失われ、テンションも下がってしまいます。せっかく出会いが実現してもすでに使い切った顔を見せることになります。使い顔を見せると、せっかくの出会いの話です。そもそも面倒くさいから会わないという消極的な案内になってしまうこともあります。出会いのプロセスは面倒くさいのではなく楽しむ。ここで大切な考え方があります。電話のプロセスは面倒くさいのではなく楽しみましょう。日常を決めることを楽しみます。連絡を取り合うことを楽しみます。髪を切りに行くことを楽しみます。服を買いに行くことを楽しみます。飲み物を飲みすることを楽しみます。電話の間や緊張感が楽しみます。電話に至るプロセスすべてを楽しみましょう。たとえ電話のプロセスが複雑であっても楽しむことができれば平気です。ニコニコしながら乗り越えられます。電話のプロセスを楽しめるようになれば新しい電話が実現する。電話のプロセスが長かったり複雑だったりするのはあるいいチャンスです。楽しみが増えるということになるからです。電話のプロセスを通して相手と仲良くなっていきます。電話の時はすでに仲良くなっている状態になっているでしょう。電話のプロセスを通して相手に気持ちを高めていきます。相手に気持ちを高めるからこそ、出会った時に大きな感動に変わります。電話のプロセスが複雑であることを、それを乗り越え楽しみが生まれます。電話のプロセスは面倒くさいのではなく楽しんでください。電話のプロセスは面倒くさいのではなく楽しむものです。複雑で難しいこと、楽しみが増えます。電話のプロセスを楽しめるようになれば新しい出会いが実現します。電話のプロセスは面倒くさいのではなく楽しむ。日々の日常で電話の方法に変える30の方法。その13、電話を努力する人は電話の神様からも努力される。電話を尊重する人は電話の神様からも尊重される。時々電話を努力する人がいます。どうせ電話なんて、所詮電話なんて、電話を努力する発言に心当たりはありませんか。電話がないときは別の人でも痛くなるかもしれません。電話の人に感じられないときは電話を渡したくなる。あと電話を努力することで電話の前に自分の正当化させ心の安定を得ようとしているのかもしれません。電話を多い人に対する負けしみということもあるでしょう。しかし声は良くありません。電話の神様は自分が満たされていると感じ危険になります。この人は電話を渡している。電話の価値を払っていない。神様から満たされ電話を与えてもらえなくなります。努力する人は電話の神様からも努力されるのです。電話を努力する発言は全て禁止する。電話を努力しないことです。どうせ電話なんて、所詮電話なんて、など電話を努力する発言は全て禁止しましょう。心の中で思うだけでも良くありません。電話を努力したことでいいことは一つもありません。電話がいることはあっても増えることはありません。ますます電話がなくなり、ますます自分が惨めになるだけです。電話がなくて悩みや気持ちになることもあるかもしれませんが、ぐっと我慢することです。電話を尊重すると、電話の神様からも尊重される。電話には一つもありません。平凡な電話があっても、そこから得られたことがあったはずです。あなたがすることは電話を尊重することです。電話は正しい。電話は価値がある。電話は一つもない。電話を尊重すると、神様はあなたに電話を与えてくれます。電話を大事にしてくれ。この人にはぜひ電話を与えたい。きっと素直に電話を喜びしてくれるだろう。嬉しく思った神様はあなたに特別な電話をプレゼントしてくれるのです。電話を努力しないこと。むしろ電話を尊重してください。尊重してすることはありません。電話を尊重することは電話の神様を尊重することになります。電話を努力しない。電話を尊重する。日々の日常電話の方法に入る30の方法。その14、2回目のことも初対面のような気持ちになることが2回目のときは少し何が生まれています。すでに相手と会ったことなのでどんな初対面できます。相手がどんな中でどんなルックスでどんな性格の人なのか大胆にイメージできるでしょう。初対面のときに比べれば2回目は緊張が和らぎストレスも小さくなっています。警戒心が和らぎ安心感が増えているでしょう。しかしここが落ちなんです。初対面とは違って2回目のときは油断しないです。車の運転は慣れた声を超えるように人間関係の事故も慣れた声を超えます。2回目だから安心と思いますが2回目だからこそ注意と思います。人間関係の事故は2回目良いこと考えることです。会ったことがあるという感覚が良いことになっていないのですが、人によっては悪いことになったことがあります。早く車しかしないかと思って安全確認の方が大きな事故になります。うっかり余計な仕事を言ってしまったり、つまらない失態をしてしまったりです。せっかく初対面の根性であっても、さらに周囲に影響を及ぼすのではないのです。実際は初めてでなくても初めて会うような気持ちになってください。初めましてという気持ちになるということです。このことには2つのメリットがあります。メリット1、何より注意をせよ。心の中でいいので初対面と思いながら会ってみてください。初めましてと声に出す必要はありませんが、初めましてという気持ちになっています。そうすることで、態度や言葉遣いに注意が行き届くようになります。2回目の時でも何より注意をせます。メリット2、もう一度、優しい気持ちを楽しめ。初対面の心の中でもう一度、優しい気持ちを楽しめます。初対面ならではの優しい気持ちをもう一度味わえるのは正しいことです。電話の楽しみが前に増えるということです。今回、初対面の緊張感は初対面しか楽しめませんが、それをもう一度味わえるのはラッキーです。2回目の時も初対面のような気持ちになることで、電話の反動が意外になるのです。2回目の時も初対面最高のエンターテインメントはあなたの前にある。気分転換のしたいな大空に浮かぶ雲を狙いよう。癒しのエンターテインメントはどこにあるのでしょうか。それはあなたの前になります。天井ではありません。大空に浮かぶ雲です。エンターテインメントを楽しみたいな大空に浮かぶ雲をじっくり眺めましょう。昼間であれば美しい青空に飛び込んでくるはずです。大空に浮かぶ雲にはいろんな中や楽しみ方がある。気分転換のしたいな目を見て大空に浮かぶ雲を眺めましょう。大自然の芸術鑑賞を楽しみます。大空に浮かぶ雲といってもいろんな中や楽しみ方があります。まず、色、中央です。雲の色といえばまず地を思い浮かべますが、実際はどうでしょうか。よく見ると地の部分だけでなく、他の色も混じっていることも気づくはずです。あることは太陽になって太陽になっています。あることは雲が透けて青くなっています。あることは太陽の光が反射して色になっているでしょう。様々な色がグラデーションとして一体になっていて美しい。一つの雲だけでこれだけの色のグラデーションを楽しみます。動き、もちろんです。じっくり雲を見てみると、ゆっくり動いていることに気づくでしょう。 風が強い時は早く動き、風が弱い時はゆっくり動きます。しかも雲は動きながら形を変えています。動いたり形が変わったりするものが流れていると生命体のように見えてくるから面白い。不思議な生き物が青空の上を駆け抜けているようです。難しく考えず、その姿形をありのまま楽しんでみてください。形、気持ちよくです。雲を眺めながら見ているものを見るのも面白い。人の形、雲の形、手の形、さまざまな形に見えてきて想像力を鍛える時間になるでしょう。特に考えることなくぼっと眺めるのも素晴らしい。何も考えずぼっと眺めるのも味わい深い時間です。美しい光景に癒されるでしょう。静かな時間の中に安らぎと幸せを見出せます。気分転換には大空に浮かぶ雲を眺めるのが一番です。大空に浮かぶ雲だけでこれだけのことを楽しめます。何もないように見える大空ですが豪快です。何もないところが多くのエンターテインメントに溢れています。そんな素晴らしい存在があなたの前に広がっているのです。大空に浮かぶ雲は大変な芸術作品。あなたの前に広がる大空はいろんな楽しみ方ができます。大自然の営みを拝見させていただきましょう。色、動き、形など楽しめる点がたくさんなので見ていてありません。雲のない大空も味わい深いですが、雲の浮かんだ大空も味わい深い。気分転換の空を眺めるのもよし。暇つぶしに空を眺めるのもよし。ある時は暇つぶしになり、ある時は気分転換になり、またある時それ最初になります。大空に浮かぶ雲はいろんな可能性がいっぱい詰まっています。大空に浮かぶ雲は大変な芸術作品です。100億円の大会より高い価値があります。最高のエンターテインメントはあなたの前にあるのです。大空に浮かぶ雲を眺め最高のエンターテインメントを堪能する。日々の軌道での冒険に入る30の方法。その記録。トラブルは怖いものではなく、利用するもの。電話少しトラブルになるぐらいでちょうどいい。出会いの時ちょっとしたトラブルに回ることがあります。今から目に襲われた。お腹の調子が悪くなった。注文したものとは違ったように運ばれてきた。うるさいお客さんが隣にいて悲しみかった。変な人に絡まれた。電子写真で遅刻してしまった。自分の不注意もあれば過去よりもあるでしょう。完璧な出会いにしようと張り切ったものの、なかなかうまくいかないことがあるもの。トラブルがあるなんて最悪だ。こんなはずではなかった。せっかくの出会いがありました。トラブルに遭われたり怒ったりしそうになるかもしれませんが、ちょっと待ってください。これでいいのです。トラブルがあっていい。トラブルは怖いものではなく、利用するものだからです。トラブルをチャンスに変える。ここで大切なことがあります。それはトラブルをチャンスに変えるということです。トラブルになったイコールチャンスに恵まれたと考えましょう。トラブルが起こったら腹を立てるのではなく、何らかのチャンスに変えてください。例えば、今からに襲われた時、悲しそうな表情をしないでください。できるだけ明るく楽しくなってください。そうすれば、今からにおかげで印象的な思い出になるでしょう。突然の雨でも明るくなるでしょうという意味もできます。あの時は大変だったねと笑いが失って空気になりません。注文したものとは違ったように運ばれてきたときもチャンスです。ムッとするのではなく、ニコニコしながら受け入れましょう。笑いとは世界の心の強さを見せましょう。そうすれば、トラブルに強い人を湧き出すチャンスになります。道具が許すならトラブルを深いで乗り越えてください。共同作業ができるチャンスになります。神様が与えてくれた限度です。トラブルを一緒に乗り越えたら神の結びつきが強くなります。では少しトラブルの流れでちょうどいい。小さなトラブルは帰って構図をと相手のではありませんか。トラブルは困るものではなく利用するものです。電話少しトラブルになるぐらいでちょうどいいのです。電話の最中にトラブルが起こればあらわれるのではなくうまく利用する。日々の日常電話冒険に帰る30の方法。その日ならいい出会いをした後は自分に声をかけよう。ナイスミーティング。いい出会いをした後は次の声をかけましょう。ナイスミーティングとゴルフで良いスコアが出るショットを出た時ナイスショットという表現をしますがそれと同じです。いい出会いの後はナイスミーティングと言いましょう。いい出会いの後に相応しい掛けです。もちろん普通の出会いであってもナイスミーティングと言いたい。どんな出会いも自分にナイスミーティングという掛けで示してくることです。電話も達成の一つ。いい出会いができた後は素晴らしい達成です。YouTube として積極的な表現ができました。同じ時間の共有ができました。仲良く楽しく出会いというイベントを達成しました。きちんと出会いということはイベントをやり遂げたことを意味します。ですから、ナイスミーティングという掛け声をかけることができます。自分に全員を送るのは自然なこと。自分で自分に掛け声を送るのは変ではないか。そう思うかもしれませんが、全く変ではありません。自分の努力を知っているのは自分ですから、自分に全員を送るのは自然なこと。自分にナイスミーティングと掛け声を送れば、達成感と満足感を感じることができます。握り拳を進めながら、ナイスミーティングといえばかっこいいポーズになりましょう。脈々と打った登り重ねながらです。いい出会いができたのですから、きちんと自分に全員を掛けることです。ナイスミーティングという掛け声によってテンションが上がれば、高いモチベーションが高まります。心に対戦が始まって、次の出会いに向かいたくなります。いい出会いの後は、ナイスミーティングという掛け声が想像を決める。そう思ったときは、それから自分を見直してみてください。神様になった気分で、高い空から自分を眺めてみましょう。今は神様の視点です。すると、あることに気づくはずです。それから自分を眺めれば、人に囲まれている自分に気づくのです。高い空から自分を見直すと、人に囲まれている自分に気づく。私たちは社会の中で生きています。社会の中で生きているということは、人の中で生きているということです。出会いがないなんてどんな感じないです。むしろ、そうだったら人に囲まれています。どんなに出会いがないと思っても、高い空から見直すと、人に囲まれている自分に気づくはずです。都会であれば、多くの人に囲まれているでしょう。たとえ、今でも少ないなりに囲まれているはずです。出会いがないのではありません。出会いに気づいていないだけです。私たちは社会の中で生きています。社会の中で生きているということは、人に囲まれているということです。高い空から自分を眺めれば、出会いがないのは幻想であることに気づくはずです。自分から自分を見直す。出会いに囲まれていることについては、あとは簡単です。出会いの一つ一つを受け入れることです。自分から人に近づいていくことも大切です。自社のように引き寄せたり引き寄せられたりしてください。自分から人を起こすということです。普通に人に挨拶をすればすぐ繋がりが生まれます。あなたはすぐ出会いのです。それから自分を眺めて人に囲まれている自分に気づく。日々の日常で冒険に入る30のこと、その19、おかげさまという言葉に隠されたもう一つの意味とは、おかげさまという言葉があります。おかげさまで元気でやっております。おかげさまで仕事が順調です。おかげさまで両親とも元気に暮らしております。日常でよく聞かれるものですが、時々おかげさまの使い方を返している人がいます。そのまま普通に考えるとあなたのおかげですという意味に聞こえますが、ここがポイントです。もちろんあなたのおかげという意味も含まれていますが、この意味ではありません。ありがたいことという意味も含まれているのです。この点を知っているかどうかであなたのコミュニケーション兄、おかげさまと言えば相手から私は何もしていないと思われそうですが、誤解です。ありがたいことという意味を表現しているだけです。例えば、おかげさまで元気でやっておりますというセリフがあるとします。あなたのおかげで元気でやっておりますという意味ではありません。元気でいることができ、ありがたいことですという意味もあります。おかげさまで仕事が順調ですというセリフがあるとします。あなたのおかげで仕事が順調ですという意味ではありません。仕事が順調でありがたいことですという意味もあります。おかげさまで両親とも元気でやっておりますというセリフがあるとします。あなたのおかげで両親とも元気でやっておりますという意味ではありません。両親とも元気でありがたいことですという意味もあります。おかげさまとは本当に感謝することです。この点に対しては、おかげさまの強さには良いことに気づけるでしょう。おかげさまということを積極的にやっていきましょう。あなたのおかげですという意味でのではありません。ありがたいことですという意味でのです。むしろありがたいことですという意味の方がおかげさまのメインです。本当に感謝する場面があれば積極的におかげさまということを使っていい。おかげさまの意味を正しく理解してどんどん積極的にやっていきましょう。すなわち本当に感謝することができます。少なくとも相手を不快にする心配がないんですが、本当に感謝する場面があれば遠慮なく使っていきましょう。誤解もなく心配があればおかげさまのあなたにありがたいことですと付け加えればいい。例えばおかげさまで仕事が順調です。ありがたいことですといった言い方です。本当に感謝する意味が重要なのですが、強調になるので不自然な感じはありません。黒い感じもなく、むしろ非常に良いことに聞こえるでしょう。おかげさまの使い場面は日常生活の中でございます。おかげさまが普通の人に性格の悪い人はいないのです。おかげさまということはあなたのおかげで出会いに恵まれたら優しくなるのではない。優しくなるから出会いに恵まれる。あなたに質問です。優しい人と怖い人の2人がいるとします。友人にならどちらに声をかけますか。おそらく誰でも優しい人と怖いはずです。価値観が個性的な人でない限り普通は優しい人を好むはずです。そうです。人は誰でも怖い人より優しい人を好みます。出会いに恵まれたら優しい人になってください。基本的に当たり前のことですが、意外と欲している人が多い。優しさは出会いに欠かせないポイントです。優しい人は全ての人から安定される。優しい人は全ての人から安定されます。男性でも女性でもモテる人の条件には必ず優しい人などに安定しています。優しさが優位に当たるのは出会いにおいても同じです。優しい人の方が多くの人から困るため声をかけやすく声をかけやすく出会いやすくなります。優しくなるために必要な取り組み。優しくなるために必要なことはありません。基本的なことでいいのです。優しくなるために必要な取り組みがあります。まず大切なポイントは笑顔です。 普段から笑顔を振りまけば、やはり優しい印象を与えます。ニヤニヤした笑顔ではなく、ニコニコした笑顔になるように注意しましょう。親切な態度と丁寧な言葉遣いを心がけましょう。ムッとすることがあっても、表に出さずニコニコしていましょう。不快なことがあっても、感情の精神を大切にしましょう。怒ったり、怒ったりせず、心の余裕をするようにしましょう。優しい雰囲気を出すことも大切です。明るめの服装を身につけましょう。明るい服を着れば、あなたから優しい雰囲気が出てきます。落ち着いた動作を心がけることも大切です。動作をゆっくりすると、落ち着いた雰囲気が出てくるため、優しい印象を与えます。正確であっても、態度が高いのではない。優しさは正確なので、態度が難しいのではないか。そんな考えを訴える人もいるでしょう。確かに優しさは正確の一つです。正確は態度は難しいことがありますが、だからといって不可能と言われてはありません。もともと正確と態度は難しくても心がけることができるはずです。優しい人になろうと意識するだけでも態度や言葉遣いの伸びなどで優しくなっていきます。最初は不意であってもいいのです。優しい不意であっても普段から心がけていればだんだん特別な状態から曖昧な状態になります。自分の一部として取り込まれていき、自分らしさの一つになります。気づけば優しい人になっているのです。今より少し優しくなるだけでいい。まずは冷静のようになる必要はありません。今より少し優しくなるだけでも出会いは変わります。あなたの人生は変わります。優しくされることはあっても嫌われることはありません。出会いに恵まれたら優しい人になってください。出会いに恵まれたら優しくなるのではありません。優しくなるのです。周りが優しいねと褒められるようになった頃には出会いの多い人になっているはずです。優しい日の一度出会いの午前に入る30の放送、その10時、なぜ相手とお願いするときは共通点が大切なのか。相手とお願いしたとき承諾してもらえるかどうかは相手次第です。基本的に断られて当然と考えることです。用事がなければあっても仕方ありません。単なる時間の浪費になります。少しでも熱心があれば別ですが、いきなり知らない人から相手という連絡があっても断られるのが大事です。ここで承諾の可能性を挙げるためのポイントがあります。それは共通点です。相手とお願いするときは共通点を挙げましょう。なぜ相手とお願いするときは共通点が大切なのか。それは親近感が湧くからです。相手と同じことを見せよう。相手と同じことを見せてください。あってから共通点を見せるのではなく、あまりに共通点を見せましょう。あまりから共通点を見せるのは難しいように思いますが、手段だけではないはずです。例えばインターネットです。相手が拒否を公開しているならインターネットで確認できるでしょう。SNS やブログをしているなら公開されている情報を頼りに自分と同じことが見つかるでしょう。共通の知り合いがいるならその人からの話を頼りに共通点を探っているのも一つの方法です。相手と世代が違っていても様々な角度から見ていけば何らかの共通点の一つが見つかるはずです。年齢、出身地、出身校、家族構成、仕事、趣味、共通点が見つかれば相手とお願いするときに使いましょう。私も同じ年齢ですね。実は私も同じ出身地です。私も同じ趣味があります。共通点が2つ見つかれば2つもアピールしましょう。共通点が3つ見つかれば3つもアピールしましょう。共通点が多ければ多いほど相手は親近感の強くなってくれるでしょう。不審な目を感じてもらえる可能性が高まります。完全に違う必要はなくことを一致できるんです。例えば自分が東出身で相手が甲子園出身であれば甲子園出身ですねとアピールできるでしょう。共通点はいいですが、相手は親近感を持ってくれるでしょう。相手もどんな人なのかを問わない興味を持ち始めるに違いありません。見たこともあったことのない人であっても共通点があるだけで気になるものです。同じというのはそれほど強い魅力があります。共通点はつながりを感じさせるきっかけになります。縁もゆかりもない人であっても共通点があるというだけで信頼を感じてもらえるでしょう。知らない相手であっても共通点が多いと分かるにつれて相手は気持ちが強くなっていくでしょう。たとえ最初は抵抗感があっても大きな共通点があれば心が動かされ考え直してくれる可能性があります。不審な目を感じてもらえ承諾してもらえる可能性がなくするのです。相手とお願いするときは共通点はいいです。日々の一度出会いの午前に帰る30の放送、その順位、電話パーティー会場に行くのではない。今行きましょう。電話パーティー会場にするなら電話にはどこに行けばいいのでしょうか。思い浮かべることの一つに電話パーティー会場があるでしょう。電話に特化した番組では簡単に出会えます。話しかけやすい雰囲気になって話しかけることも増えます。電話にも接触した方のでフィーリングが合えば連絡先の交換も比較的スムーズにいくはずです。もちろん電話パーティー会場に行くのも悪くありませんが、ここで考え方を変えたい。電話パーティー会場に行くという考え方は限定的です。特別な場所に行かないと出会えないという思い込みが発生します。限定的な考え方を持つと自分でも気づかないうちに電話可能性を制限することになります。今行きましょう。電話パーティー会場に行く。ここで脱走の転換です。電話はもっと身近なところに存在しています。電話パーティー会場に行くのではありません。今行きましょう。電話パーティー会場にするのです。あなたの日常すべて電話パーティー会場と考えてください。あなたは今どこにいますか。学校、職場、公園、カフェ、デパート、バスや電車の中、何でもない場所と思うかもしれませんが、電話パーティー会場と思ってください。あなたが行く先はすべて電話パーティー会場です。電話パーティー会場と思えば本当に電話パーティー会場に思えてきます。周りにどんな人がいるでしょうか。知らない人に囲まれている状況かもしれませんが、電話パーティー会場なんですが、知らない人ばかりで当然です。電話パーティー会場では知らない人に積極的に話しかけるのがままです。相手もあなたに話しかけるのを待っています。ちょっとした人で声をかけてみましょう。急に話しかけるのが自然なら何か言ったりをすって話しかけてみましょう。自分から声をかけてみることが大切です。難しく考えず、気軽に声をかけてみます。これで出会いができます。人生全体を電話パーティー会場と考える。さらに発展させた究極の考えがあります。究極は人生全体を電話パーティー会場と考えることです。生まれてから死ぬまでずっと電話パーティー会場にいると考えます。人生とは電話の壮大なパーティー会場です。どこまで広い電話パーティー会場の中を露していると考えることです。生まれてから死ぬまでずっと電話パーティーが開催され続けています。電話パーティー会場に行くのではなく、今行きましょう。電話パーティー会場にしましょう。日常のすべては電話パーティー会場です。あなたが今行きましょう。電話パーティー会場です。今行きましょう。電話パーティー会場にする。日々の日常電話の午前に帰る30の放送、その13、今から会えませんかと言われた時が運命を決める瞬間。今から会えませんか。そう言われた時どんな返事をするかです。アクセルを話し合っている時、今から会えませんかと言われることがあります。急な提案なのでまず驚くでしょう。いささか性急な印象があります。相手の期待に応えたくても用事があって難しいこともあります。今からはちょっと厳しいですね。今すぐ会うことなどという準備が必要になって動揺するでしょう。たとえ時間が空いていても急に予定を入れるのは心理的な抵抗があり断ることもあるかもしれません。今から会えませんかと言われた時が運命を分かれ道。今から会えませんかと言われた時が運命を分かれ道です。こういうことこそいいですよと答えましょう。少し考えてから答えるのもいいですが、できればそこを答えたい。熱意と意欲、意欲と水分があります。せっかく相手から誘われたのです。期待はできるだけ答えることです。用事があっても後回しにできることがあるでしょう。動かせるスケジュールならなんとかなるケースが多いはずです。都合が悪いなら断るしかありませんが、なんとかなりそうであればスケジュール調整です。準備が必要な嫌なら余計な後回しは不要です。さっと会った方が人生のこのままに進みます。これが可能性の挑戦するということです。今から会えませんかと言われたらすぐ改革の返事をしよう。今から会えませんかと言われたらすぐ改革の返事をしようではありませんか。相手の興味に巻き上げないように、こちらもそうそうです。ちょうど私も同じことを考えていました。と言ってみるのも悪くありません。勢いと水分があるので、きっと言い合いになるはずです。今から会えませんかという提案には何でか回答となる。日々の一度電話の午前に帰る30の放送、その14、出会いという趣味があってもいい。見えてくる世界が明るく変わる。あなたの趣味は何ですか。読書、音楽鑑賞、映画鑑賞、舞台鑑賞、旅行、筋トレ、卓球スポーツ、人によって趣味は様々でしょう。もちろん趣味の趣味は自由ですが、出会いの楽しみ方から個性の趣味がありますが、出会いという趣味です。趣味ですから自由でいいのです。出会いという趣味があってもいい。定番の趣味もいいですが、自分で趣味を生み出しているのも面白い試みです。出会いを趣味することで見えてくる世界が変わる。出会いを趣味するメリットは数多くあります。出会いを趣味すればまず出会いを安定する気持ちができます。人に興味ができて出会いに行きたい気持ちができるようになります。人と会うことの緊張が気持ちいい興奮と快感に変わります。もっと相手のことを知りたいと思い、人と接することに快感を覚えます。人から見えてきて平凡な日常の冒険に変わります。五感が研ぎ澄まされ、日常にある小さな出会いに気づけるようになります。人間観察の力が向上して、人の長所が見つけやすくなります。初対面のエンターテインメントになり、ワクワクと楽しめるようになります。たとえ嫌な人と出会っても出会いが変わらないんだと優勢してしまいます。なんと素晴らしいことなのでしょう。何か出会うことは本来とても幸せなことです。出会いが趣味になれば出会いの可能性趣味はいつだってもいいのですが、一つがユニークな趣味があっても悪くありません。趣味は何ですかと聞かれることがあれば、堂々と出会うことですと答えましょう。人と出会いだけで幸せを感じることができるでしょう。出会いを趣味することで見えてくる世界が明るく変わるのです。出会いを趣味する。日々の一度出会いの午前に帰る30の放送、その15、申し訳なさそうに嫌な、嬉しそうに出会え、申し訳なさそうに出会う人がいます。貴重なお時間を割いていただきをしております。わざわざ会っていただいてすみません。なんだかこんな場所でやっていただいて申し訳ございません。忙しくて時間に余裕がないなら時間を割いていただきましょう。 相手に都合をつけてもらった事情もあるかもしれません。相手に都合をつけてもらったら、割り切り気持ちが出るでしょう。もちろん、相手に迷惑がかかっていないならることも必要です。しかし、迷惑をかけていなければ謝る必要はありません。申し訳ない気持ちがあったとしても、どうせ出さないことです。あなたが申し訳なさそうになると、相手も申し訳なくなります。申し訳なさそうにされると、相手はすっきりしない気持ちになります。せっかくの出会いなのに、堅苦しい雰囲気に包まれるでしょう。相手に気を使わせる上、疲れさせることになります。会話が重くなって、自然なコミュニケーションも妨げるのです。相手はそんなに謝らなくてもいいのにと、残念な気持ちになります。申し訳ない雰囲気を出すと、出会いの印象がなくなってしまうのです。嬉しそうに出会おう。出会いで大切なのは印象です。なるべく軽くない印象を出すことです。ポジティブな印象を出すためには嬉しそうに出会うことが大切です。お会いできて嬉しいです。忙しい中お時間を割いていただきありがとうございます。この日をずっと待ち望んでいました。今日と幸せな日はありません。私も夢なしとされました。嬉しそうな表情を見せることです。嬉しそうな雰囲気を出すことです。嬉しそうに出会うことで相手は今日のすべてが報われます。嬉しそうに出会うことは出会いのです。嬉しそうに出会うことで出会いが肯定的になる。はじめすぎには注意しなければいけませんが、喜びと幸せを表現することです。時間の差に足りなかった、スケジュールの都合をつけた、足りなかった、あってよかったと喜んでいます。ありがとうございます。嬉しいです。光栄です。幸せです。最高です。といったポジティブな言葉を伝えましょう。たとえ申し訳ない気持ちがあったとしても、喜びだけ表現しましょう。お忙しいならすみませんと、謝る出会いよりお忙しいならありがとうございますと感謝する出会いの方が好印象です。その方が出会い全体の印象が良くなります。嬉しそうに出会うことで出会いが肯定的になります。出会いが肯定的になるから声も続くのです。申し訳なさそうに出会わない。嬉しそうに出会う。日々の日常出会いの肯定に変える30の方法、その16、日記に素敵な人と出会いたいと書いてみよう。本当に素敵な出会いが実現する。日記を書く習慣がありますか。もし日記を書いていたらラッキーです。あなたの夢は半分叶ったようなものです。素敵な出会いを実現させたいなら日記に書いてほしいことがあります。日記に素敵な人と出会いたいと書いてみましょう。まだ素敵な出会いがなくていいのです。最初は書いてみるだけで OK です。薄い字で薄く書くのではなく濃い字で書き書きましょう。日記に何の方法かと夢日記に変わる。日記とは何か。日記といえば日々の出来事や感想を記録するものと考えている人も多いのではないでしょうか。もちろん日々の出来事や感想を記録するのもいいですが、こんな日記の書き方のルールはありません。もっと自由な書き方ができます。そして日記にはもっと潜在的な力を秘めています。日記に叶えた願望を書いてください。するとどうなるか。普通の日記が夢日記に変わるのです。願望を実現させたいなら意識が必要。願望があるならきちんと意識しましょう。願望を実現させたいなら意識が必要です。日記に素敵な人と出会いたいと書くことで願望の意識になります。日記に書いた願望は未来のエネルギーに連関され神様の心に届きます。素敵な人と出会いたいのですね。なるほど、わかりました。叶えてあげましょう。あなたの願望を知った神様は心を動かされ、不思議な感想を与えてくれます。神様の力を借りることで夢が実現しやすくなるのです。願望は心の中で思うだけでなく、目に見える形に変えることが大切です。せっかく日記をつける習慣があるなら、もっと日記の可能性を知らせてください。日記に願望を書いて夢日記にするのです。日記の潜在的な力が発揮され、あなたの日常が夢に近づくのです。日記に素敵な人と出会いたいと書いて日記の潜在的な力を引き出す。日々の日常出会いの方向に変える30の方法、その17、会いたくなった連絡があったので簡単に諦めない。再調整を申し出る人が出会いのチャンスをつかむ。都合が悪くなって会いたくなりました。そう言われた時どうするかです。わかりました。じゃあ、会うのはやめましょう。そう言って会うことでは諦める人がいます。これはよくありません。出会いのチャンスをつかめない人のことを言ったんです。相手はあくまで都合が悪くなったと言っているだけのことです。もちろん会いません、会いませんと完全に断られた場合は潔く引き下がるでしょう。考えが変わることもあります。無理に理由を引き出そうとしないことです。しかし、相手から都合の連絡があっただけで、と受け止め会うこと自体を諦めてしまうのはもったいない。それは大げさな場合です。つまらない勘違いをしないことです。あるいはそのままなくなると会えなくなります。せっかく掴みかけた出会いのチャンスを水に捨てらすことになります。出会いのチャンスを掴む人はどういうんだ。出会いのチャンスを掴む人はこう言います。そうですか。わかりました。いつなら会えそうでしょうか。ある予定を再調整すればいいだけです。その日のためなら別の日にすればいい。相手の都合を伺うだけです。正式に決めるのが難しければ、会議決めればいいだけです。それだけのことです。しつこい印象に感じるかもしれませんが、違います。これが熱意です。再調整を申し出ることであなたが会いたいという熱意が伝わります。あなたが会いたい熱意が伝われば、相手もあなたが会いたい気持ちに応えたくなります。ある日程を再調整することも、後ろ足より前倒しの方がいいでしょう。前倒しの方が少しでも早くなりたいという気持ちを伝えやすいからです。相手の都合もあるので、一方的に決めることができませんが、チャンスがあれば、検討の余地はありませんか。理想は今から会いませんか。です。急な話ですが、OK をしてもらえる可能性もではありません。会いたくなった連絡があっただけで簡単に諦めないことです。再調整を申し出る人が出会いのチャンスをつかむのです。相手から会いたくなった連絡が入っても簡単に諦めるのではなく、別の日に再調整する。再調整はできるだけ後ろ足より前倒しにする。日々の日常出会いの方向に変える30の方法、その18、出会いに失敗しても落ち込まない、引き込まない。失敗の苦しみは新しい出会いで消化する。出会いに失敗してしまうことがあります。相手を怒らせてしまい、自分の振る舞いを後悔することがあるでしょう。相手に嫌われてしまい、こんなはずではなかったと反省することもあるでしょう。すべての出会いがスムーズにいけばいいですが、なかなかそうもいかないのが現実です。出会いに失敗したときよくあるのは、落ち込んだり引き込まったりしてしまうことです。出会いに失敗すると、自分の精細作業に感じるもの、表情から笑顔が消え、涙が涙に落ち込むように沈みます。自信を失って、何もする気が起こらなくなります。自己肯定感が下がって、何も会いたくない気持ちでいっぱいになる。部屋の事故に人の前に進ませるようになるのです。しかし、ここが大切なポイントです。出会いに失敗しても落ち込まないことです。部屋に引き込まないことです。不安定を連鎖して、ますます暗い気持ちになってしまい、いいことはありません。出会いに失敗したら苦しみが生まれます。失敗の苦しみをそのままにしても、あなたを苦しめるだけで何の役にも立ちません。一度落ち込んでしまうと気持ちを立て直すのが難しくなります。一旦気持ちが下がると、どんどん気持ちが落ち込んでしまい、確実に陥ります。失敗の苦しみは新しい出会いで消化する。終わったことは仕方ありません。大切なことは前を向くことです。失敗の苦しみは新しい出会いで消化させましょう。出会いに失敗していられた状況になるでしょう。こうすればよかったと思えることがあるはずです。その状況の次の出会いでいたしましょう。出会いの失敗を出すことができれば、失敗に伝説的な意味が生まれます。あの時の失敗のお金と前向きな気持ちになれ、元気ができます。失敗したことのポジティブな意味が生まれ、出会いの失敗を肯定できるようになります。だから元気になっていくのです。次はどうすればいいかわかったのですが、習慣にと考えることができます。その失敗は次の出会いのためだったと考えます。過去の出会いの失敗は次の出会いにつながることです。過去の出会いの後悔はこれからの出会いのためにするのです。出会いに失敗してもその後の出会いの成功で十分と大切です。過去の出会いの後悔はこれからの出会いのためにする。日々の日常出会いの冒険に変える30の方法、その19、誰も会いたくないという自分も素晴らしい。ありのままの正直に自分を認めよう。誰も会いたくない。そんなことはありませんか。落ち込んでいるとき、不手間ができたとき、憂鬱で心が塞いでいるとき、そんなことは誰も会いたくない気持ちになるでしょう。人を避け、人を避け、部屋に閉じ込めたくなるでしょう。自己啓発の多くは誰も会いたくないことこそ人に言うと、こういった考え方が出番です。こんなとき自分のせいないことです。誰も会いたくないと考えるのは良くない。部屋に閉じ込めるのは悪いことだ。落ち込んでいる自分は情けない。人を避けなんて自分がなんて愚かなんだろう。辛いことこそ人と関わりを持たなければいけない。自分のせいにシャッターにしたくなるかもしれませんが、ちょっと待ってください。自分のせいに必要もする必要もありません。自分のせいにシャッターにするとますます落ち込んでしまいます。余計に立ち直るのが難しくなります。誰も会いたくないときわざわざ人に会ってもますます辛いだけ。無用しなくていいのです。無用すると自分に無用することになります。余計にストレスをためることになります。ますます人に会いたくなるでしょう。元気ないときに会いたくなると話も盛り上がらず相手の迷惑になるでしょう。誰も会いたくないときわざわざ人に会ってもますます辛いだけです。誰も会いたくないという自分も素晴らしい。誰も会いたくないという自分もあっていいのです。誰も会いたくないという自分も素晴らしいことです。どこが素晴らしいのか。あのままの自分を表現しているからです。自分に嘘をつかず正直になっています。人間ですから誰も会いたくないということもあります。そういうことは無用せず、あのままの気持ちを入れてください。誰も会いたくないという自分を求めて受け入れてください。しばらく人を避けるのもよし、しばらく部屋の閉じ込めのもよし、現地の充電時間と考えましょう。たまにはそういう過ごし方もありません。自然な自分を受け入れると気持ち悪くなり心も悪くなります。落ち込んだら立ち直るも早くなるのです。誰も会いたくないという自分を求めると心臓が痛くなる。無用しないのが一番です。誰も会いたくないという自分を求めてください。誰も会いたくないという自分も正直な自分です。あのままの気持ちにしたら心が元気を取り戻すのも早くなります。無用しない方が落ち込みの回復も早くなります。誰も会いたくないという自分を求めると心臓が痛くなります。誰も日々の日常出会いの冒険に変える30の方法、その30、いい出会いがあった日はいい一日、いい出会いがあったら喜んでください。今日はいい一日になること、いい出会いに恵まれたことは喜ばしいことです。外に出て行動したということです。 楽しい会話ができたということです。知り合いの話になったということです。新鮮な刺激が得られたということです。自分が少し生まれ変わったということです。楽しく有意な時間を過ごせたということです。人生の貴重な奇跡に巡り合えたということです。これを素晴らしいと言わず知らんというのでしょう。だから、いい出会いがあったらいい一日です。素晴らしいことなのですが、しっかり喜ぶことが大切です。いい出会いは日記の美しい出会いの一つ。いい出会いがあればきちんと一気に書き留めておきましょう。いい出会いは日記の美しい出会いの一つです。出会いは日常的であるために素材がしですが、実際は貴重な出来事です。出会いの一つ一つは奇跡です。地球上に80億人の中からその人に会えたことは大変低い確率であり、奇跡的なことです。奇跡的な出来事なのですが、きちんと一気に書き留めておくことが大切です。今日はこんな人と出会った。こんな話をして、こんな影響を受けた。出会いが初めの奇跡を込めて書き留めましょう。難しく考えず、シンプルに書くが OK です。その時は普通の出会いに感じても、後から日記を読み返した時、この時の出会いが良かったと信じに味わいます。ずっと後になってから運命の出会いだったと気づけることもあるかもしれません。出会いとは宝だと言い換えることができます。素晴らしい宝だと見せ、素晴らしい宝を得ることができたのですから、ありがとうございます。寝る時は今日もいい一日でしたと感謝しながら眠りにつきましょう。きっといい夢が見られるでしょう。明日もいい出会いになるでしょう。いい出会いがあったらいい一日なのです。いい出会いがあったらいい一日と考える。日々の日常出会いの奥に入る30の方法、まとめ、その1、今日もいい出会いがあると言いながら手を出る。その2、無意識に出会いを拝んでいることに気づく。出会いの時をやめて出会いに対してオープンなことを持つ。その3、万人電車は出会いの方法と考える。その4、頭の高い人に出会ったら愛用力を鍛える機会に入る。その5、自分を大切にするためにも一つ一つの出会いを大切にする。その6、出会いの範囲を初代に限定せず、物事全てに広げて考える。その7、有名人とのつながりを落ちせず、心の奥にしまっておく。話の流れがあった時、笑いに出すという程度にしておく。その8、出会いの緊張感が見えない。その9、話すネタがなければ、ニコニコ微笑んで和ます。その10、気が合う相手には気が合いますねと言ってみる。その11、積極的に相手の名前を出していく。その12、出会いのプロセスは面倒くさいのではなく楽しむ。その13、出会いを侮辱しない。出会いを尊重する。その14、2回目に会った時も初対面のような気持ちになる。その15、大空に浮かぶ雲を眺め最高のエンターテインメントを堪能する。その16、ごちそうになる時は残念そうな態度ではなく嬉しそうな態度を見せる。その17、いい出会いの後はナイスミーティングという会話でガッツポーズを決める。その18、それから自分を眺めて人に囲まれている自分に気づく。その19、お客様という言葉はあなたのお金だけでなくありがたいことという意味も含まれていることに気づく。相手とお願いするときは共通点をアピールする。その12、今行きましょう、出会いのパーティー会場にする。その13、今から会いませんかという提案にはなるべく会いたいことができる。その14、出会いを信じする。その15、申し訳なさそうに出会わない。嬉しそうに出会う。その16、日記に素敵な人と出会いたいと書いて日記の潜在的な力を示す。その17、相手が会えなくなった連絡に入っても簡単に諦めるのではなく別の人に再調整する。再調整はできるだけ後ろ倒しを前倒しにする。その18、過去の出会いの後悔はこれからの出会いの糧にする。その19、誰も会いたくないという自分を認める。その30、いい出会いがあったらいい人生と考える。